足を組まないで数値をポポ。
おはようございます。50代でベストボディジャパン日本一を目指す美容師カナダと申します。今日は体の左右差についてお話をしようかなと思います。このチャンネルは3ヶ月で12キロのダイエットに成功した僕が大人の健康美やベストボディジャパンへの挑戦のお話をするチャンネルです。はい、体の左右差についてなんですが、この左右差っていう体の左右差っていうことについて、まあ今まで別に考えたこともあまりなかったんですが、最近ちょっとそのこれを考えるきっかけになったことが2つあるんですね。で、1つは筋トレです。筋トレを始めた時、去年の2月初めてそのパーソナルトレーニングを俊介さんから受けたんですが、この時にボディメイクっていう形で僕はそのブラッド・ピットの体になるって言ってやったんですよね。3ヶ月間でなるって言って、その時にある程度こう限られた時間日数で結果を出すってなった時に、その一番こう無駄のない筋トレというか効率よくしっかりとトレーニングをするっていうのがすごく大事だったんですよ。でその時に一番最初に僕は指摘されたのが体の左右差だったんです。筋力の左右差、それが分かったのが懸垂をやった時ですね。懸垂最初にその俊介さんに、トレーナーの俊介さんにまずはどんなメニューを組むかっていう、これオンラインでやってたので、どんなメニューを組むかっていう時に、まずじゃあ懸垂をやってみてくださいと、僕の筋力がまずどのぐらいあるかっていうことと、どのぐらいの今まで懸垂やってたって言ってもどんな感じでやってたかっていうことを知るために、まずやってっていうことを動画を送ったんですね。でまずそこで指摘されたのが、筋力の左右差だったんです。確かに動画を、僕は懸垂をやっている動画を見ると、僕の場合左の肩が弱かったんですよ。なので、懸垂をすると体が必ず斜めになっていたんですね。両手でこう懸垂ってこうグッと上げるわけじゃないですか。これが力の加減が違うので、もともとの体の左右差があるので、筋力の左右差があるのでグッと上げた時に体が斜めになるんです。だから僕の場合右側が先に上がって左側後からついてくるみたいな、肩の動きもちょっと若干違ったんですよね。これ原因はもちろん筋力の差もあるだろうし、おそらく僕のこう骨格であったりとか、何かいろんな原因があってそうなっていて、そこを僕はそれまでは気にもしたことなかったんだけど、見てもらった時にそこが発覚したってことで、じゃあそれどうしたかというと、結局まずそのフォームの直すところからやったんですよ。負荷をかけるっていう部分じゃなくて、まずフォームを直すためにめちゃくちゃこう軽くなるように補助をつけて、それから懸垂をして、だんだんまずはその正しいフォームをまだ身につける。でそこから負荷を少しずつ上げていって、徐々に上げていって、左右差をなくしながらトレーニングをするっていうことをやったんですね。でこれをやっぱ左右差がそのままでやってしまうと欲しいところに筋肉がつかないんですよ。なんならまた偏ったまま筋肉がついていっちゃうから、体のバランス、筋肉のつき方のバランスも悪くなっちゃうし、要はボディメイク観点でいうとその見た目の形ですよね。だからスポーツの競技の筋肉っていうよりはボディメイクなので、じゃあボディメイクでここに筋力が欲しいって、筋肉が欲しいってなった時にそれに合ったトレーニングをするんだけど、左右差があるままだったらそこがちゃんとつかないっていうのが、あるわけなので、まず左右差をなくしましょうっていうところから入りました。ここで僕は初めてというか左右差っていうことを意識してました、筋トレでいうと。でもう一つ僕が左右差を気にすることが、出来事っていうのが、これは僕の体ではないんだけど、僕の美容室で美容室のお客様を見ていてですね、うちのお客様っていうのは、よく僕は配信でも言ってるんですけど、年代で言ったら50代前後の方が一番多いんですよ。40、50代、60代、70代とかその辺の方が多いんですね。でこの辺の年代の方っていうのはやっぱりどうしても体がこう筋力が落ちてきたりとかして、いろいろこうなんだかんだ出てくるんですよね。で美容室なので椅子に座ってこうカットしたりとかカラーをするわけだけど、この時に左右差がある方がめちゃくちゃ多いんですね。でこれは 左右差というのは、僕はさっき筋トレの話をしたけど、この場合は筋トレ筋肉というよりはおそらくその体の歪みであったりとか、もうひどい人なんかだと、もう普通もう完全に肩がもう下がってる、片方が下がってる、もうどう見ても斜めになってるような人も中にはいるんですね。うん、でこういうのを見ていて、そのあもう座る時点で左右差がもうできちゃっているなっていうことを感じて、まあ、これを良くないなっていうのを感じて、まあ、ここでも左右差ってことを僕は気にするようになったんですよ。まあ、お客様に、まあ、カットしづらいっていうのもあるんだけど、ちょっとじゃあまっすぐ座ってくださいねとか、まあ、よく指摘をすることが、ね、多いんですね。多分これ年齢が上がってくればくるほどおそらくそういうのがまああるのかなっていうのをね思いました。まあこんな2つの出来事で体の左右差ってことをすごく僕は最近気になるようになったんですけど、でこのまあ美容の観点で見た時にもこの左右差ってめちゃくちゃ大事だなと思うんですよ。まあ、健康面ももちろんそうなんだけど、例えばこのお客様見ていて左右差が出てきちゃう人っていうのは、例えばこの今の状態で少し体がちょっと斜めになってる人とかいたとしたら、この人はこれを意識しなかったら多分5年後10年後ってもう そこだけがねどんどんひどくなっていくんですね。左右差って歪みが、まあこれいろいろあると思いますよ、癖とか。まあ、僕ちょっと一つ思うのが車の運転とかあるかなと思います。車の運転長時間する人なんかは結構その肘置きに、まあ右ハンドルだったら左の肘をこうね、こう肘置きに置くじゃないですか。でちょっと斜めになって運転する人って結構多くて、まあ、これを日常的にもしやってる人いたら多分もうどんどんどん左に下がっていく。だから左に下がってる人ね結構多いんですよ、体が傾いてる人。うん、でやっぱりこういう歪みっていうのはもうどんどんもう最初浅いうちに直した方がよくて、でひどくなっていくとこれがもうどんどん悪化していき、でそうすると今度はそのもう正しく座ってるのがきつくなってくるから、まあ、さらにこう悪循環に陥って筋力が落ちていく、筋肉が落ちていく。でこれ年齢の老化もありますからね。で筋肉が落ちていったらさらに座るのがきつくなるから、もっともっと悪い姿勢になっていく。でまたさらにさらにこういろんなところ悪化していくっていう、もうひどい悪循環に入っていって、でもこれ今よりも10年後20年後とかになってくると、もうそのなんていうんですかね、こう老け方がもう倍速になっていくのね、倍増していくんです、速度が。逆に言ったらここを気にしている人というのはそれを食い止めることができると思うんです。まあ何をじゃあしたらいいかというと、まあ、運動も、まあ、やっぱり筋肉を落とさないっていうことはまあ一つ大事なのかなと思うので、そうなるとやっぱ運動とかしっかりとタンパク質を取るとかっていうのは まず絶対必須になるかなと思います。あとはやっぱり一番は意識をすることですよね。そう、これは一番大事かなと思います。でやっぱそのさっき筋トレの話もしたけど、筋トレもその無理に、まあ、筋トレ本当にそうで、無理に例えば重い負荷をしっかりかけようと思って頑張ってやっているいても、僕は以前そうだったんですけど、それがもう左右差がある状態で無理にやっていたら、もう余計にどんどんそれは左右差がひどくなっていくんですよね。だから正しくやるっていうのは大事で、負荷、まあ、もしこれから筋トレをやりたい、やろうと思ってる人がいたらもうまさにそうなんですけど、もう無理に回数とか重いことをやらなくていいので、まずは正しいフォームっていうのを意識した方がいいですね。うん、腕立てするにしても、懸垂するにしても、スクワットするにしても、うん、何でもそうですね。何をするにしてもちゃんとこう左右同じようにできるように、正しいフォームでやりできるようにすると、その同じ1回でも意味が違ってくるんですよね。そう、だからこれ間違ってやっちゃうと、その間違ったところに筋肉がついて、歪んだ状態でやってたらもう左右差がある状態で筋肉がついていくので、もう良くないですこれは。なのでそういう意味で左右差ってのはやっぱ気にした方がいいんじゃないかなと、健康面でも美容面でもいいのかなと思います。はい、でちなみに僕はその、まあ、考えてみればですかね、ボディメイクって考えたのがここ最近なので、それまでの筋トレとか、まあ、トレーニングって学生の頃は僕バレーボールやってたんですよ。まあ、だから競技をやってる場合っていうのはそのどうしても左右差って出てくる、筋肉の左右差出てくるんですよね。僕はバレーボールだから、バレーボールで鍛えられる筋肉って、まあ、ジャンプ力とか足 このふくらはぎとか足の筋肉は結構鍛えられるけど、あとは、まあ、腹筋背筋もそうなんだけど、スパイク打つ時に僕は右利きで右で打つので、やっぱ右手がこうまた発達してきたりとかして、その辺の左右差はねあると思うんですけど、あったと思うんだけど、僕記憶にある中で小学校の時に左手首を骨折してるんですよ。 走り高跳びやっていてちょっと怪我をして骨折したんですけど、あの時にもう一気にその筋肉落ちたんですよね。1ヶ月間だか2ヶ月間治療しますよね。でそこでやっぱりすごい差ができたなっていうのがあって、まあそれがずっと続いていたか分かんないけど、ずっとやっぱり右腕のが太かったですね、うん、だからなんかその左右差を気にせずに生きてくると、その使いやすい方を使っちゃったりとかするし、あとはなんか僕は多分体が硬いのか、多分ね肩がね硬いんですよ、余計に。だから可動域がすごい狭いので、まあ、それで自己流のその懸垂をやったりしてた時に変なこう筋肉のつき方があったのかなっていうので、うん、そう初めて去年そのボディメイクっていう意味でこうちゃんと教えてもらった時に、やっぱり自分のその体の作りというか、どこの可動域が狭くてとか、どこが左右差があってとか、すごいね気にするようになりました、うん、まあ、なので今日は左右差っていうところをちょっとお話ししたんですけど、まあ、これから何かやろうとする人は自己流でトレーニングするとか、まあ、僕みたいに自宅でトレーニングするとかっていう人は左右差ちょっと気にしてみた方がいいし、ちゃんと鏡を見ながらそういうトレーニングやってみて、左右ちゃんと同じ動きをしてるかっていうことを見るといいですね、はい、で美容という意味でも普通に立ってみて、まあ、整体とか行く人は、ね、多分指摘されると思うけど、立ってる状態で肩が下がっていないかとか、ちょっと見るといいと思います。あと座り方ですね。座ってる時も無意識にどっちかに歪んでないか、でこれやっぱりもう傷は浅いうちにやっぱ気にした方がいいので、今の段階から見て少しでも歪んでたら意識をするってことをすると、もう5年後10年後めちゃくちゃ違うと思うので、はい、左右差意識してみてください。はい、最後まで聞いていただきありがとうございます。